黒学の
V トークラジオ。
ワールドベースクラシック版日韓OB戦、まあそんなのが計画されているらしいんですけどね。あの国とね、一体どんな交流を図ればいいんでしょうか。2006年と2009年大会に出場した両国代表による親善試合の開催が検討されているそうなんですけど、オールスター第1戦前日の7月22日にエスカムフィールド北海道での実施が計画されて、出場選手の人生に入るということらしいんですけど、でも忘れてませんか、準決勝前の直接対決を制した宿敵は2回もマウンドにまるでそこが我が領土というように旗を突き立てたじゃないですか。それも誰も止めない満面の笑みを浮かべていましたけど、こんなね、世界一を決める最高峰の国際舞台での暴挙、まあ、最終的には福留の代打ツーラン、あと一路の延長10回のセンター前の決勝打でね、すっかり消えちゃいましたけど、これやっぱり忘れるわけにはいかないと思うんですよね。もっとひどいのは、投げるところがなければ痛くないところに当てて次のバッターと勝負だなんでね、大谷翔平に対して当ててもいいんじゃねえかぐらいのことを言った発言したのもこの間の大会でした。結果は1次ラウンドでの敗退になってますけど、思えば2008年の北京オリンピック以来ね、金メダル取れてないんですよね。社用の糸をたどっております永遠のライバルとは決しても呼べないような存在ですよね。しかも開幕戦を控え、ソウル入りしたドジャースのロバーツ監督に生卵まで飛んだらしいんですけど、まあ地元メディアはバカ者が卵を投げたなんつって伝えてますけどもね、熱烈歓迎ムードは漂う中、たった一人の愚行ですけど、個人的にはね、やっぱりあの国かななんていうような感じがいたします。渡航費や滞在費がかかるね、国際試合なんかしないで、こう両大会で日本野球の底力を示してくれたレジェンドによる侍 OB 戦でいいじゃないですかね。オールジャパンに集客の不安でもあるんですかね。今や凋落しているね、あちらの力を借りる必要なんか全くないと思います。もっと我々侍ジャパンに誇りを持つべきじゃないかななんとふと思いました。この番組はホンダハンターカブ CT125 とスズキ V ストローム250に乗ってキャンプツーリングにトイレツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体験している私クルガクが、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第287回のお話は、タカキャンプ祭りが潰れて青森編成のお話。今回のお話は本来であれば伊豆にね、タカタカさんたちと久しぶりにキャンプ、そうあのタカキャンプ祭りのはずだったんですけどもね、安定の雨男ぶりを発揮してしまいまして、残念ながら中止となってしまいました。そこで今回は当初配信のネタにするはずではなかったんですが、ちょっとね、青森まで乗り鉄に行った時のお話をさせていただきたいと思います。今年の冬なんですけど、 JR 東日本ではね、平日限定の乗り放題パス、旅せよ平日、 JR 東日本旅キュン早割パス、まあ、通称キュンパスっていうのを発売したんですね。このキュンパス、平日の1日を通して何回でもエリア内を自由に乗り降りできて、さらに特急、新幹線の指定席2回まで利用できるという最高のものだったんですけどね。そんな企画券ですけども、利用はね、2024年の2月14日から3月14日までの1ヶ月、しかも平日限定で、発売が2024年1月14日から2月29日ん?と思いません?実は利用開始日の1ヶ月前から14日前までの発売なんですね。まあ、購入、利用にあたっての年齢制限なんかないということで、まあ、いつくつでも構わない。まあ、その辺はね、関係ないかなと思いますけど。価格の方は大人1万円税込みでございます。有効期間は1日だけ。発売方法はエキネットね、これウェブですけど、この限定発売だったんです。で、先ほども言いましたけども、区間はどこよ?利用エリアですけど。 JR 東日本全線、青い森鉄道、岩手銀河鉄道、三陸鉄道、北越急行、越後ときめき鉄道、これはね、直越新井間ということで、まあ東日本ほとんどと思っていただければいいわけですね。ということで、これやっぱり気づかれました、問題なの、14日前までに購入しないといけないっていうのがね、問題なんですよ。そして駅ネットというウェブ発売でもあると。それにこの季節、降雪の心配もあるのでね、私仕事の関係上どうも思い切れずにいたんです。でもやっぱり1万円で乗り放題ですからね、こっちが騒ぐじゃないですか。そこでたまたま最後の1日3月14日だけがうまくはまってくれて、この日に日帰りだけど一応やっちゃおうということになったんですが、申し込んだのは2月20日。まあもうこの時点で申し込みかなり遅いんですけどもね。しかもこの後あんなことが、まあそれは最後の方に話したいと思いますが、さてじゃあその目的地なんですが、やっぱりね東北ですよね。まあ、関東甲信越もいいんでしょうけども、1万円を有効に使おうということとなりますと、まあ、往復で結構な距離に乗りたいじゃないですか。青森、秋田、岩手、宮城、山形、この4県がまず候補に上がります。新幹線に乗って目的を果たして帰ってくる日帰りっていうことを考えると、駅のそばで何かイベントのあるところといえば、どこだ、駅そば、そうだ、三沢駅。今はなき十和田観光電鉄の三沢駅にあった東鉄そばを食べに行こうということにしました。この十和田観光電鉄なんですが、1970年度に年間利用客が165万に達しピークを迎えたんですけどもね、その後は減少の一途。2010年12月に東北新幹線が全線開業。十和田港観光の表玄関として七戸十和田駅が誕生すると、客離れに拍車がかかっちゃったんです。そこへ持ってきて東日本大震災が発生、鉄道事業の赤字を補っていたホテルやバス事業も不振となっちゃいました。で、十和田観光電鉄ね、沿線の3市町村に約5億2000万円の財政支援を求めたんですが、沿線自治体はね、財政支援の泥沼化を懸念したんですね。ですから支援要請を拒否。これによってこの十和田観光電鉄、鉄道の廃止とバス転換を決定して、2010年3月31日で鉄道運行は終了したんですが、今だったらね、おそらく上下分離、そう、下はね、市町村で持ってもらって税金が免除になるってね、上のね人とか設備の方、こっちの方をね、関東だからここでやってくれっていう風に変わってたんでしょうけど、この時はね、まあ、あっさりともう配信しちゃうような時でございました。まあ歴史的にはこうなってますが、実は私ここ廃線に乗るんでっていうことで、ね、乗りに行ったんです。そういうことから考えると2011年に行ったことになってるんですが、これ廃線になったのが冬ですから、秋に確か乗りに行ったんです。その時実は新大阪駅まで開通していたんですね。私の記憶の中ではもう新幹線八戸止まりだと思っていたんですけど、この時は新幹線で八戸へ行って、青森鉄道で三沢駅に、駅そばを食べて十和田観光電鉄に乗って終点の十和田市駅まで完乗。十和田市駅にもあった駅そばを食べて味比べ、そして車庫のある700という駅で降りて廃車になった電車を撮影。その後三沢駅に戻って八戸から高速バスで帰ってきたんですが、そうそう、十和田市駅でね、撮り鉄をしていたら、朝日新聞か読売新聞かどっちかだったんですの方なんですけど、記者さんに、ね、声をかけられまして取材に応じたなという記憶がありますが、実はパソコン内にも写真が残っていないんです。っていうかこの時使ってたパソコン壊しちゃったんでね、どうやらどこにも写真が残っていないっていうのが残念なんですけども、まあそんな昔話は置いておいてたんですが、当日は上野から新幹線に乗っていきました。やっぱり東北に向かうのは上野発の電車でないとね。まあ例の歌じゃないですが、上野発のってやつですか。まあくだらないこだわりなんですけども、癖でかなり早くホームに降りてしまいました。なんせ上野駅は地下3階、そうそう簡単にはね来たっつって乗れるもんではありませんので、早めに行ったんですけど、 ホームで待っていますと新幹線がゴーを上げてやってきます。東北、上越、北陸、秋田、山形とね、5方面にわたっての新幹線ですけれども、何気に本数は多いわけです。何本かね、写真を撮っていたところ、反対側上り線にはね、懐かしいクリームと緑の車体がありました。復刻版のようでございますが、乗りたかったなと思ったんですけども、あれ車種が古いやつだったんで、今回のね、はやぶさにつなげるわけいかない車両だったんでね、まあその辺は残念だったんですけど。さて当日お世話になりますはやぶさ11号は到着です。隣は男性2人のコンビと思っていたらカップルだったのにはびっくりしたんですけども、実はこのカップルがですね、帰りもですね、上野駅でばったり会っちゃったんですよ。同じ電車で帰ってきてたんですよ。まあおそらく2人とも金髪だったんでしょうね。まあこんなこともあるんだなぁと思って、まあ女性の方が気づいたんでね、はぁっていう顔したんで、私もね軽く会釈だけしましたけども、勘違いされなきゃよかったなというような気がいたしますが、まあこんな上じゃ勘違いもないか。さて当日2号車に乗って、しっかり窓際の A 席、ああ失敗だ。そうなんです、帰りも同じ A 席だったんです。風景が同じなんですけど、右側しか見てませんからね。こんなケアレスミスに気づいたのは座る寸前でございました。まあやっぱりこうウェブで予約だと、こういうところもついうっかりというのが発生しちゃうのかもしれないですね。どうやら隣の席は大宮まで来ないということですので、ゆっくりしましたけども、まあこの後ね、実は大変なことが待っているんですけどもね。東北新幹線に乗るのはいつ以来かななんて考えながら軽く乾杯、すぐに大宮に到着。しかしあの大宮までの速度を落として運転するのを、そうそうやめてほしいですよね。今の新幹線はかなり静かになってます。高速で走ったっつったって、そんなにね風切り音がうるさいわけでもないと思うんですけどもね。この辺どうなんでしょうか。まあ近くに住んでる方にとってみたらやっぱり気になるところなんでしょうかね。
そんな大宮からは満員の状態です。お隣もいらっしゃったのでアルコールは控えました。大宮の次はすぐにもう仙台だったんです。本当に新幹線は便利です。仙台では乗り降りに時間がかかって2分で発車。どうしてもね、大きなキャリーバッグがあると乗り込むのに時間がかかって、しかも2号車はどっち、3号車はどっちということでね、車掌さんが座席を探すときは車内に入ってからという促進放送を繰り返していました。
仙台の次は盛岡なんですが、実は雪が全くないんです。3月に東北にいるのにこんなことがあってもいいのかというようなイメージが湧きませんでした。やがて水沢江差し付近で雪が降ってきました。この日の青森の予報は11時から14時までが傘マーク、なんともついていない予報です。先が思いやられるなぁと思いながら、新花巻通過、大谷選手の花巻東高校のあるところだなと思いつつ盛岡へ到着。結構な人が降りていきました。ここで先頭の小町号秋田行きを切り離し、一方のはやぶさは定時で発車です。まあ良かったですね。ここからは各駅に停車するパターンです。弁当うまくないと放送しないでねということで有名な沼くない、そう岩手沼くないなんですが、これもくだらない情報なんですけどね、沼くないうまくないって聞こえるらしいんですが、そんな岩手沼くないと二戸を過ぎていよいよ八戸に到着です。ここで青森鉄道に乗り換えなんですけども、10分あるから楽勝と思っていたら改札を1回出るし、ホームも分からないでキョロキョロということで5分前に乗車です。寒さ対策でドアが閉まっているのでボタンを押してからでですけどね。さあいよいよ発車しましょう。青森鉄道といっても元は東北本線なので見事な道章で揺れも少ないです。電車とはすれ違わないんですけどね、貨物列車とはやけにすれ違いました。いよいよ三沢駅に到着。さあ駅そばを食べましょう。その前にと東田観光電鉄の跡地はあったかな、何か見えるかなと思ったら、見事なタクシープールとバスターミナルになっていました。まあ仕方ねえなあというような気がして、交流館ミークル、実はこのミークルに入ってるんですけどね。さてとっと入ってみると、いきなり早く食べに来なさいよ、これだからマニアは困るんだよとどっかで聞いた声、そうあの青森のバイト君なんです。このね V トークの方にもメールをくれておりますけど、青森のバイト君、 なんでお前がここにいるの状態です。頭の中ではハテナマークだらけ。確かに X 旧 Twitter の方では匂わせておりましたが、電車の到着時間はわかるわけじゃないですよね。まあ、確かにお昼過ぎに着きましたんでね、昼の休憩時間とはいえどうしてよって聞いてみたらね、東北新幹線に乗ったっていうことは三沢駅に来るのは見え見えでしょ。道鉄層大好きなの知ってんだからというお答え。まあやつの方が一歩上でございましたね。まあ確かにね、人のことはマニア扱いしていますが、こやつも完全なマニアですよね。しかも最近メールも来てないでしょ。バイト生活もいよいよ怪しくなって、ついにになったのかと心配していました。うちの会社でバイトしてた時よりもかなりの貫禄が出て、聞けばどうも青森で一旗あげて正社員になったようでございます。お土産にクジラ餅と板かりんとをいただきました。あとウイスキーもね。このクジラ餅っていうものは浅虫温泉というこの青森の、ね、近くにあります温泉の名物なんです。長いクジラ餅店のクジラ餅、行く久しく慈しまれる良い餅でありますようにという願いを込めてになっているクジラ餅なんですが、以前ね、青森釣りに行った時もここに寄ってイコちゃんに送ったんですよね。そこでお店のお姉さんにいただいたかりんとうもいただきました。懐かしい思い出が蘇りました、ね、ちなみに第103回の A パートでは話しております。2018年のことでございます。そんなバイト君とゆっくりとお話をしたかったんですが、そこはさすがに正社員君に昇格していますのでね、記念写真を2人で撮って職場に戻る姿を追いかけました。今度ゆっくり一杯やりたいところです。彼もねキャンプをするので、キャンプ場でダラダラと夕方から飲みたいなと思います。あ、でも民宿もいいな。でもバイト君の部屋は行きたくないですね。だって男おいどんの世界が想像できるじゃないですか。まあですからパスですよね。え、男おいどんを知らない方がいらっしゃるんですか。すぐにググってください。まああの部屋だけは行きたくないですから。まあそんなことでね、バイト君のいきなりの教習にびっくりいたしましたけど、いよいよ東鉄そばを食べることとしましょう。普通の駅そば、なんせね駅舎の中に入っている駅そばだったんですけど、本当に駅そばじゃなくなっちゃいましたよね。完全な交流館の中にありますから、イートインスペースにあるようなそば屋になってしまったんです。本当に綺麗になっちゃいました。こうなるとお味、そうおそばのおつゆの味が心配になってしまうんです。ある駅そばなんかお店が綺麗になったら味がね変わっちゃいましたからね。お店の人曰く昔の味戻しましたなんて言ってましたけど、やっぱりね休業してると鍋なんかも新しくなるから、そういうのも含めてね味って変わっちゃうんですよね。メニューを見てびっくりです。今までなかった駅そばラーメンなんてのも開始しておりました。しかもおにぎり付きで540円破格ですね。でもやっぱり私が選んだのは不動の人気ナンバーワンスペシャルそば。そう、スペシャルそば550円をいただくことにしましょう。食券を渡してしばらく待つと、はいスペシャルそばの方お待ちどうさまの声、はいはいと思っています。さあいよいよだよと思ったんですが、何かこう違和感があるんです。実はスペシャルそばっつうのはかき揚げと山菜に生卵、まあ月見ですね。ですから月見山菜かき揚げそばなんですが、あれ月見だったっけなーっていう感じなんです。あんまりねこの辺が覚えてないんですよね。写真がこの時はね見つからなかったんでどうしようもなかったんですけど、まあいいやと思いながらも、まずおつゆからいただきます。やっぱり予想通り。前はね駅そば屋のおばちゃんといってもおばあちゃん寄りの方だったんですが、今はね若い主婦という感じの方。まあですから味が薄いんじゃってことです。まあ相手してね従業員の方が変わるとおばあちゃんからね気 綺麗なお姉さんに変わってしまうとしょうがないところでございますが、まあそれでも嫌いな味ではないので一気に食べてしまいましたけども、地元の方の青森弁の会話を聞きながら食べる東鉄そば、味は変わってスマートになって建物もスマートになってしまいましたが、いつまでもいつまでも残っていただきたいものでございます。さてここでお店の方と少しお話。駅舎が壊される前の夏に来て以来なんですよ。このスペシャルそばを食べるだけで新幹線乗ってきましたとお話しするところ大変驚いていました。そりゃそうですよね。東京からスペシャルそば食べるだけに新幹線乗ってくるっつうのはイカれてますわな。お腹はまだまだ入りそうなのでこの三沢駅周辺でこの冬時期おすすめなのがホッキ貝によるホッキ丼。三沢市もねフルに追いかけてるようにフルに応援しているようなんですけど、駅前のお店で提供されているのでちょっと覗いたんですが案の定大混雑。そうなると次の電車に間に合いそうもないので遠慮しましたけど、このね三沢駅って実はですね迷うんですよ。バイト君もね何回来ても迷うっつってたんですけども、列車の向きと土地の向きが悪いちょっと変な言い方なんですけどね、青森方面に向かっているんだけども駅に立つと逆のような気がしたんです。青森方面に向かっていった電車を降りてるんだけども駅を置いて十和田観光電鉄の方あった方へ行くと逆にね東京方面に向かっているような気になっちゃうんですね。だから実はこのホッキ丼のお店もねGoogle で調べていって、ああこの辺にあんだなと思ったら実は東鉄そばの、ね、目の前だったって言ってびっくりしたっていうのもあるんですけど、これ三沢駅マジックなんですけどもね、バイト君も言ってましたけど他人の底に作っちゃったから本当分かんなくなるんですよねなんて言ってたんですけど、まあ今度まあなんてそうそう三沢駅に行かないでしょうけどね、皆さんもねもし三沢駅に行かれた時には東西南北に気をつけてください。どうでもいいか。さて時間が空いてしまいましたんで十和田観光電鉄の廃線跡を探しに駅前をうろうろとしました。さっきは写真パチパチだけだったんでね、さてとちょっと行けば何かしらあるんだろうと、まあ境界柵とかね境界の杭とか残ってんだろうなと思って行ったんですけれども何一つ残っちゃいませんですが、確かね、小牧でいいのかな、古いに牧場の牧で小牧でいいのか古牧でいいのかちょっと分かんないんですけど、そこの温泉のね敷地を突っ切って十和田観光電鉄走ってたんですけど、今や星のリゾート青森屋になってしまってますんでね、そんな形跡なんてありませんでした。まあ笑われますかね。さて駅に戻ってホームに行こうと思っていたら改札の上には改札は5分から10分前に行いますというお知らせが出ておりました。懐かしいですね。私が就職した頃は関東の大手私鉄でも郊外の駅ではただいまから何時何分発の電車の改札も行いますなんて言い出してね、それから切符を切り出していたのを見たことがありましたがものすごくびっくりしました。埼玉県の川越なんですけども、そんなことでね、時間が空いてしまいましたんでミクル内で待機、あったかくて助かりました。以前ならば東鉄そばに行ってカツカレーでも食べたんでしょうが、今はねいや食べることはできるんですけどもウエイトが大変なことになってしまいますって。やがて13時45分発の青森行きの改札も始めますっていう放送が流れて改札が始まりました。といっても乗車券を見せるだけですが、顔はめの看板がありました。ようこそ三沢駅ということで、スマホを置く台がないので写真が撮れなかったのは残念でございました。ホームに行けば上り電車接近の放送、あれ上り電車はまだまだのはずなのにと思ったらやっぱり貨物列車でした。さあいよいよ青森行きが来ましたんで青森に向けて出発しましょう。今度はこの三沢駅にいつ来れることになるのかな、もしかしたら最後の東鉄そばだったのかなと思いながらも電車に乗ったんですが、本当に東鉄そばいつまでもあってほしいですね。ちょうど進行方向左側のボックス席が空いていましたんでどっこいっしょと座りました。なんせあとは青森で乗り換えて一駅新青森、新青森からは新幹線に乗って帰るだけですから、のんびりのんびりと眠気に誘われたらそのまんまぐすり爆睡、スギットルのバーボンを飲みながらぼーっと車窓を見ていきましょう。 アテンダントの女性がいましたが、お土産になりそうなものは持ってないし、売り込みにも来ないので、まあいいか。しかも駅間ではですね、運転手さんと仲良くおしゃべり。都会じゃクレームが入って大騒ぎ案件ですけども、ここは青森ですからね。しかし上り列車は来ずに貨物列車ばかりです。天気も雨です。 GoPro 持ってこないで正解でしたね。高オツのオツに子供のどもで、夫も何千円の千に引き船の引きでちびき、なかなかお目にかかれない駅名を見つつも野辺地駅へと。ここ野辺地駅、なんと日本最古の鉄道防雪林があるということで看板が出ておりました。ねえ、地嵐がすごいんでしょうね。ホワイトアウトですか、おしゃれに言うと。まあ本当にこれとんでもないんでしょう。野辺地を発車してふと気づきました。左側にいたら陸奥が見えねえって。しかし反対側ロングシータなんですよ。しかも今にも降り出そうなどんてんでしょ。どうしようかなと思ってね、悩んだんですが、行けっていう感じでロングシュート行っちゃいました。いまいちな空なんですが、陸奥は撮ることができましたので、写真の方を上げておきますね。浅虫温泉駅近くではマグロの切り身をね、これでもかーっていうほど乗せる鶴亀食堂に、先ほどの長いクジラ持ち手を見つけて、そうそう来たんだよね、バイクでね、650ってよかったよねなんて思い出しましたけども、浅虫温泉を過ぎますと電車は都会の様子、違いますね、市街地の様子です。小湊駅っていうのがあるんですね。大港は足のは知っていましたが、ああここにも小湊ってあるんだってね。まあ、あは小湊があるからこっちが先だったんでしょうね、きっとね。同じ名前つけるとこんがらがっちゃうって言って、多分あっちはあは小湊にしたんでしょう。そんなことで、小湊駅を通過すると小柳駅ね、多くの高校生が乗ってきたんですよ。どこの学校だと思ったら、どうやら青森商業のようです。青森商業って確か甲子園に出たなぁというような記憶があったんですが、1973年に1回だけ出ただけだったんです。でもなんだかこう名門のイメージがあったんですが、どうやらベイスターズのですね、海老名選手の出身校なんで、その関係でテレビで校名を見ていただけだったようでございます。そうそう、青森商業の女の子、まあ、商業高校は女子が多いですが、皆さんお肌が綺麗でしたよ。東京と違って化粧している子がいなくてね、やっぱり雪深い地方っていうのはこうお肌が綺麗なんでしょうね。化粧する必要はないぞっていうような感じで、本当に白くてね、スベスベしてるような肌に見えました。まあじろじろ見るわけないでパッと見ただけですけど、 ATS の警戒音がカチンカチンカチンジリジリジリとなる中、青森駅に到着。そうだよ、クドパのイギリストースト買ってないよということに気づきました。駅の売店で売っているか、乗り換え10分余りだぞ、売ってるのかい売ってないのかい、売ってるのかい売ってないのかいということで、購入できるかドキドキしてキョロキョロしましたが、残念ながらホームに売店は見当たらず。またここでもワンラッチ乗り換えなんでね、階段と通路を歩かねばならずで、ここでも走りましたけど、新青森までは先ほども言いましたけど一駅、空いてる車両に座りてえなと思ったら外国人でいっぱいだし、乗り換え客で2両編成は満員でした。やがて新青森駅到着すると、駅の放送を録音しようとマイクをブームで伸ばしてスピーカーに近づけるその手の方や、写真を撮るので目つきが変わっているその手の方が多くてびっくりでございます。そんな中、私黒学、やつらの迫力に負けて新青森での写真は撮れませんでした。まああとは新幹線乗るだけですしね。新青森駅で駅弁購入、エテセ購入後にあっちの方が良かったなと後悔するのが私の駅弁スタイルなんですが、今回は一人旅ゆえ対象になるものがないので良かったです。で、購入したものはですね、海峡つけチラシ弁当なるサーモンとイクラが乗ったお弁当でございました。合わせてスーパードライも購入、あとはイギリストーストだけ。イケメン屋のお姉さんに大変申し訳ないんですが、イギリストーストはどっかで売ってますかと申し訳なさそうに聞くと、あそこにあるニューデイズならあると思いますよという優しいお答え。しかし クドーパンでなくてイギリストーストで通じるっつうのは、これやっぱりクドーパンのイギリストーストが青森のソウルフードだからというのは実感いたしました。実はですね、青森のですね、アスパムでしたっけ、地元の青森の交流館みたいなのがあるんですよ、物産館か。そこで実はクドーパンのイギリストーストとかね、いろんなものの詰め合わせを売っておりまして、一箱1600いくらなんですよね。それを、まあ、送料含めると3000いくらになってしまうんで、倍の金額になるんで、1回頼んだ後失敗した、もう頼まねえと思ったのに、今回また頼んでしまいました。今日この録音してる日の夜に来るみたいな、まあ楽しみですね。まあ話はずれちゃいましたよ。さて、ニューデイズの方でイギリストーストも変えてニコニコ顔で、ニューデイズのお姉さんも釣られてニコニコしておりますが、本当にそんなに満面の笑みだったのか、こいつ何考えてるんだろうと思われたかもしれませんが、新幹線がてっきり新青森始発だと思っていたら函館新北斗発でびっくりしました。もしかしたらこれ JR 北海道編成とドキドキしながら到着を待ちましたが、ピンクのラインで東日本の編成でした。座席は往路と同じ A 席、いやね、ですが車窓は同じだったんですが、隣には女性が来ちゃいました。ごめんなさいねと言いながらスーパードライをプシュ、駅弁をハグハグ。いやー、サーモンもうまいしイクラもおいしい、久しぶりの駅弁は大正解でしたけども、あっという間に食べちゃいました。まあ、隣がね、女性じゃなきゃゆっくり食べてもよかったんですけどもね、そういうとこ気遣っちゃいましたね。ちょっと失敗だったんですけど、これで八戸まで行けば東北新幹線は全線走破となります。でもですね、これ新幹線全席指定のはずなんですが、新青森盛岡間までは立ち席特急券もある関係か、デッキから車内に人が溢れて大変な混雑でございました。ちょっと気分悪いですね。車内販売がそのおかげで来れません。よかったです、スーパードライ余計に買っておいて。でもね、ずんだ餅食べ損なったんですよ。車内販売であったはずなんですけども、仙台では始発の山彦号のドアがちょうど到着時に開いて、自由席の席取り合戦が開催といいますが、結構開いていましたよ。デッキに立って帰るぐらいなら自由席で帰ればいいのにと思ったんですけども、やっぱり抜かれまくるのは嫌なんでしょうかね。そんな感じでですね、新幹線に乗って無事に帰ってきました。家を出てから約12時間で青森まで往復できる新幹線、やっぱりすごいですよね。助かります。新幹線にバイクを乗っけて東北も北海道もツーリングなんつうと楽になるんですが、そんなことを考えましたけども、とてもとても無理なことでしょう。で、実はこの日ホワイトデーだったんですよね。はい、そんなことをすっかり忘れておりまして、あやふく買い忘れるところだったんですけど、まあ実を言いますと、その新幹線乗って遊び行くよって言われてね、言ったところ、っていう顔をして、まさか期待してると思わなかったもんです。慌てて買いに行ってね、いこちゃんにこれということでお渡ししたのは良かったかなと、お渡しできたのはね。いやまさかね、私にホワイトデーのお返しを期待してとは思わなかったんでびっくりいたしましたけど、まあそんなホワイトデーに東北まで行ってきたというお話でございますが、感想としましてはね、本当愛斗くんには感謝しかありません。本当にね、わざわざ昼時休みの時間にね、10キロ20キロぐらい離れて思うんですよ。そんなとこまでわざわざね来てくれて大丈夫なのかな。正社員にね、だって、まあ、確かに貫禄もついたんで年齢的にも上になったのかななんていうような気がしますけど、もしパシリだったら大丈夫だったのかなというような気がいたしますけどもね、わざわざ来てくれて本当に嬉しかったです。バイト君お待ちしてますからね、またメールもね、ぜひね今度ツーリングに行きましょうよ。まあ青森私は行かなきゃいけませんけどもね、大峰と大畑にも行きたいし、大間崎も行きたいんでね、道案内よろしくお願いしますよ。まあ V 走250段で結構高速が厳しいんでね、本当フロントスプロ系一応落とすようかというような気がしています。そうなると100キロ走行もね、楽だっていうふうに聞いているんでね、あと三沢駅ですよね、また行きたいな。まあバイト君とのツーリングということも含めてなんですが、ぜひね、三沢駅の方をもう一度行って、いろんな意味でね三沢駅、 東鉄そばを食べてっていうような気がいたしますし、まあ、ホッキ丼が食べれない冬にはとてもいけないんでね、ホッキ丼が食べれないのは残念ですけど、まあ、その他の意味を含めてまだ水沢もねいろいろ米軍基地がある感じで美味しいお店もあるみたいなんで、そういうのも含めてちょっともう一回行きたいなと思います。でも東鉄そばはいつまでも残ってもらいたいもんですね。そうやって考えると今年の夏思い切って行きたくなりますが、今年の予定に東北遠征は入っていたっけなっていうような気がいたしますね。大丈夫かな俺。さて第287回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケイひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真、まあほとんど撮り鉄です。あとそばとか食べ物しか売ってませんが、ああミニシオン君がちょくちょく出てますけども、よろしくお願いします。 V トークラジオのブログ http://vstoke660.caesarnet の方にアップしておきますので、こちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方でも VTalk で検索していただければ青字 VTalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。また iTunes レビューもお待ちしてますよ。では今回はね、すっかり乗り鉄のお話になってしまいましたが、最後までお聞きいただきありがとうございました。第287回バイケイひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。